どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんおはようございます。ドイツカルリナです。今日は12月15日金曜日、時刻は7時5分となっています。まあ、本当はライブでもいいんだけど、ライブでも収録でも変わらないということで収録にしています。はい、気分の問題です。はい、今日は、やっと私の約10日間ちょっとのワンオペが終わりまして、今日から通常運転だけど、まあ、うちの旦那はまだ、ね、時差ボケ中なので、夕方には寝落ちして早朝に起きるみたいなのがしばらく続いて、で来週の土曜日にまた日本に我ら全員家族で帰国するので、大丈夫かなみたいな頭ぐるんぐるんならないかなという心配がありますが、とりあえずは、オペ終わりました。よかった。はい、無事に終わりました。で、今日喋りたいのは、あの子供たちの我が家のバイリンガル育児についてなんですけど、その前に一つ、解釈の質っていうのをよくね、経営者の方は言われたりするんですけど、今日ね12月15日じゃないですか。で、まあちょうど月の半分というか、今月は31日まであるので、まだ後半が1日長いっていう感じなんですけど、皆さんはああもう月の半分に来ちゃったって思うか、まだ月の半分だと思うか、どっちでしょうか。私は今月は結構前半にもう詰め詰めで精一杯、一日一日を大切に生きてきたので、ああまだ半分もあるっていう感覚です、正直に、ね。まあ、言ってみると、おむつなし育児講座を1回して、無料の講座を2回して、で有料の講座をコンテンツ、動画コンテンツとしてリリースやっとして、それも編集アプリっていうのかな、なんかソフトウェアで合ってる購入してね、意を決して動画を編集するやつを買いました。でも、まあ年間契約でいくらかかかってるんですけど、それもすぐに回収できるような感じで今進んでいます。はい。で、子供たちのバイリンガル育児について、私は正直、まあ、そんなにバイリンガルを真剣にやっている感覚ではないんだけど、まあそういう真剣にやってる感覚ではないぐらいが普通になっているというか、まあ何もしてないわけではないです。一番下の子なんかは2歳でドイツに来ているので、7年間ね、ドイツ生活どっぷり幼稚園から経験しています。で次女も幼稚園の、ね、3歳児クラスから経験しているので、本当にどっぷりどっぷり社会に出たのはドイツが初めてだったっていう感じなんですけど、家でね何語で喋っているかというと日本語になります。やっぱりその日本語で子どもたちがスラスラ普通に母国語として海外の地で喋るっていうのはすごく難しいことなんですよ、本当は。で一時期ね、子供たちでドイツ語になっちゃう時もありましたけど、私がそれはちょこっと修正してね、過去のインスタライブ、本当3年前だと思うのね、コロナに入ってすぐ、そういうバイリンガル育児について私のおむつなし育児の方のアカウントからそういう話をコラボでやってたことがあるんですけど、ちょっと一旦整理したから消しちゃったかなと思うんだけど、その時にね、短期目標と中期目標とね、長期目標を親的にバイリンガル決めた方がいいよっていう話を、同じシュトゥットガルト、ドイツに住むね、福井未来ちゃんっていう日本語の先生が教えてくれて、でそれもまあ我が子たちじゃなくて我が子一人一人で私は目標設定をすることにしました。で特にやっぱり長女がね、全て何もかも初めてで、7歳から 7歳まで日本語の環境、7歳から、ドイツの環境で、今彼女的には14歳なので半分半分の、日本語教育とドイツ教育、日本語教育って言ったら4年ぐらいか、ね、日本では幼稚園4年3年しか行ってないですからね。なんだけどそこで、こんなにも普通に日本語が喋れるようになって、ただ日本語が喋れるのと、字が読めて漢字が読めてさらに書けるっていうのがまた全然逆 で言葉の習得っていうのはまず、ね、耳から聞いて、理解する、耳から聞いたものを同じように繰り返し言えるようになる、で言えるようになったら次に文字を読んで、それを読み上げることができる、でその最後に書くことができるんですね。これは言語の習得の過程みんな同じなんですけど、日本の例えばバイリンガル教育ってどうしてもなんか文字を読んだり書いたりすることを先にしちゃうんですけどね、やっぱりそれは子供が自然に言語を習得する順番とは間違っているので、まずは耳からなって合ってます。で、だいたい海外で住んでると5年ぐらい現地にいること、レベルが落ちても大丈夫だって言われていて、14歳のうちの長女からすると、5年引いた9歳か、そうだね、ちょうど3年生ぐらいのレベル、今そんな感じかなと思います。漢字の読み書きね、書きなんかは本当2年生レベルかもしれないけど、私の中ではそこまでやっぱり求めないですよね。このドイツの生活で漢字を、しっかり正しく読んで書くっていう必要性はないです。その代わりドイツ語でしっかり理解してドイツ語で生きていかないといけない、学習についていけないっていうことが優先にあるので、そっちを私の家では全くドイツ語を教えるってことはしないですけど、学校に行っている数時間の間どっぷりドイツ語環境にやってもらうっていうことで、ドイツ語もほぼほぼネイティブレベルで理解できるし、で日本語もイントネーションも本当に綺麗な日本語を喋ります。で、ね、長女の場合はこんなんだし、次女の場合は今小学校5年生なんだけど、5年生のレベルについていけるぐらい漢字能力もありますし、3年生の三女については5、6年生レベルの漢字を読む能力はついてます。多分ね、日本に住んでる普通の3年生より読むこと、日本語の理解力はぐんとあると思うんですよね。それは勝手にそうなったというか、本人が漫画を読むのが大好きで、ね、ワンピースから日本語を学んでいるみたいな、そんなタイプですけども、ワンピースだけじゃないですけどね、もう何百回と漫画を読んでますね。毎日読んでます。でそういうところで、もう小学校1年生の時に安楽死っていう言葉を知ってたぐらいなのでね、普通の日本人の子よりは日本語を知ってると思うんですけど、ね、そうやって、我が子のバイリンガル育児ですけども、完全に日本語綺麗に喋れるわけではないです。もちろんでルー大芝子みたいになるんですよね。で私たちが今回帰国して日本の小学校中学校体験するんですけど、でそこでうまくやっていくにはこうやった方がいいよって私からこうレールを敷くこともできるんだけど、彼女たちにドンと任せてもう体当たりで行ってこいみたいな感じでね、この言葉が通じなかったとか、こんなこと言ったらちょっと嫌う、なんか変な目で見られたとかね、こんな発言は日本ではしないんだとかね、なんか本当に文化って全然違うから、彼女たちが感じるままに体験してもらえたらなと思っています。子どもたちも日本の学校教育を受けることすごく、楽しみにしていて、でもね、長女はちょっと思春期なのでね、セーラー服とかちょっとあんまり興味ないとか言ってますけど、セーラー服貸していただけたりするらしいので、4日間だけですけどね、楽しみにしています。ということで、もう10分ぐらい喋っているので今日はこの辺で失礼します。はい、もうバイリンガル育児についても不正解はないと思っていて、我が家は我が家なりにそれなりに悩んで 私も葛藤してね、固定概念とか思い込みっていうのを外してきているので、何が正解か分かんないですけど、今のところ私の中ではうまくいってるんじゃないかなと思っております。ということで、皆さん良い週末を過ごしください。いい場所を愛念シュエンスボーフェンでチュース、バイバイ。